寺子屋たっちゃん
発揮おい
寺子屋たっちゃん発揮おい。それでは今週も先週に引き続きまして、 A&A 総合設計の代表加藤敦史さん、たっちゃんに言わせるとたっちゃんとあっちゃんだそうでございます。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。まあ今一番僕らが心配しなきゃいけないのは、日本という国がどういうふうにこれから進んでいくのかって、まあ、進んでってね、沈没してっちゃ困るっていう意味だよ。だからその特に今あっちゃんの関係だと設計で建物の関係、そうするとまあその建物を作る人、簡単に言うけども大工さんっていう時代ではないじゃんね、うん、大工さんの仕事も大切、その中に入るだろうし、だ鉄筋工とかさ、あるいはなんだコンクリート流す技術だとか、うん、まあ、いろんなところで
基礎をやる人
とか、基礎をやるとか専門家っていうことは必要じゃんね。でところがその人たちがなかなかいなくなっちゃった。その辺に問題点が一個ある。それからもう一個は静岡県に戻ってくると、今 U ターンしかないじゃんね、若いのを取るのは。静岡県でそのまま子供をそのいついたまま育っていくっていう環境になくなっちゃった。神奈川東京、まあ、特に東京持ってかれちゃう。でそういうところも含めてあっちゃんの面白い考え方があるんで、でその辺を今日は披露してもらおうかと思って、まあ子育て含めて人材教育、つまり若手教育、静岡県の持つ問題点、その辺を踏まえて、うん、お願いします。
はい、はい、まあ大それたことは言えないんですけれどもね、やはりうちみたいな、まあ、中小の、まあ、技術の、まあ、事務所会社っていうのは静岡県たくさん、あるんですけれども、まあ中小だからゆえそういった求人にまでなかなかお金を使えない、投資ができない、そういう中で今までは地元の工業高校とかそういうところからこう、まあ、地元に就職をしたいというような技術者を確保することができていた、うん、ただそれが今はもうそういうような時代ではなくて、工業高校、まあ今科学技術高校って言うんですけれども、もうそういう職業高校からでもどんどん大学へや専門学校にこう進学をしていくというような今流れになっているもんですから、やはり地元としのでまあ就職をしたい、静岡へ帰ってきて就職をしたいっていう子をまあ探すしかないわけですよね。そうなってくると大企業は求人にある程度お金を投資して、そういった自分たちがこういう学生を求めてますっていうアピールができるんだけれども、我々中小企業っていうのは単体ではなかなかそこまで、生徒一人、社員一人雇うために100万とかいうようなお金を、まあ、投資するってことはなかなか難しい。ただ、帰ってきたいけど、そういうところへ、就職を、があるんだっていうことを知らずに、そういった求人の活動をしている企業しか静岡にはないんだというところで、もう静岡へ帰ってくるのを諦めちゃうっていうようなケースっていうのがすごくたくさんあるような気がするんですよね。
ありますよ。
それが静岡にも自分が求めてる、例えばうちの会社で言えば、まあ、設計をやってみたいっていうような意思を持ってる、希望を持ってる、建築を勉強している大学の3年生とか4年生が、まあ、うちみたいな事務所が静岡にあるんだと、でそこがこういう若い社員を募集してるんだというようなことをこう知ってもらえるような、そんな機会をやっぱり我々の手でも作っていかなくちゃいけないんじゃない。もうそういったリクルートっていう、そういった商業企業活動にお金を出して乗っかるんじゃなくて、もう我々自身がスクラム組んでそういった情報発信をしていこうよと。ただターゲットはもう決まってるんですよね。U ターンを狙ってるわけですから、静岡の学校を卒業した、うん、大学生っていうもターゲットはもう絞られちゃってるもんですからね。それをやはりそういったOB とかを PTA とかが力を合わせてやっていけば、何かしらそういった部分のマッチングっていうのがうまくできる。それによってそういった企業があるっていうことを知ってもらって、それで静岡に帰ってきてもらういうことがすごく重要なことじゃないのかな、うん、まあ、それによって我々もこれから生き延びていく重要な、ツールだろうというふうに考えてるんですけれどもね。
発想はもうとても根本をついてるわけですよ。で今 公立高校清水東が中心となって卒業生に U ターンっていうのをね働きかけるためにどんな企業があるんだよっていうことをどう知らしめるかっていう OB 会っていうか同窓会が中心になって動いて、そこにまあ今他の高等学校が参加したらどうかっていうのはうねりができてきてるっていう話がちょこっと聞いたんだけどね。でそれ本来は行政が主体となって静岡県っていうものが主体となってね、その大学も巻き込んで、さらに U ターンだけじゃなくて静岡県の大学に来ている他県の学生をそのまま残すっていう、どうしたらうまくそのあっちゃんの発案がね、実を結ぶかっていうようなことさ、どう自分の娘をやっぱ静岡へ返しておしたいってやっぱ自分で思う。
まあ娘は将来体育の先生で帰ってくるっていうそういう約束で東京に出てきましたから、
そういう教育も大事ですよね。各家庭がこっちで仕事をしなよって、
そう
静岡をお前たち未来に背負ってくんだよってちょっと言ってあげるみたいな ね、
こんなに素晴らしい県はないよねって思うんで、俺はその地域風土で、地域風土、
県外から来てる学生さんと話をすると、まあ、数はそれほどたくさんではないかもしれないけれど、やはり静岡でそのまま就職したいって声はよく聞きます。
ありがたいよね。どこから出てっちゃうな、給料安いんだよな、生活物価高いじゃんね、まあ、その辺ね本当につくづく思うんだけど、東京本社で採用されたやつと静岡で採用されたやつの基本給が違っちゃってんじゃどうしようもないよねっていう気はあるんだよね。だからその辺がもうちょっととこう静岡頑張って給料払いながらっていう、まあ会社が運営されて会社を運営していくためには留保金が必要だろうし、その辺どう、まあ冗談難しい、あっちゃんその給料あと満足いくような給料払って、
あのね我々の建築事務所っていうのはまだまだ古い徒弟制度って言ったらあれですけども、特に職人の世界っていうのはね最初は勉強のまあ、会社側から言わせると
教えてやるんだ
と勉強させてやってんだというところで、まあうちの会社の場合は例えば資格を取って一人前っていうそういう前提のその給与体系なんですよ。ということは資格手当とかいうようなものがこう乗っかって、それで初めてまあ30ぐらいになってやっとまあ他の業種と比べてもまともまあいうようなところの給料になってくるわけですよね。ということは初任給ってさものすごく抑え、まあ特に大工さんなんていうのはその最初は小遣い程度っていうような時代もつい最近まであったわけですよ。でも、まあ、僕もこれだけ今求人に苦労してるもんですから、まあ、とりあえずやっぱりそういうあれを少し見直さなくちゃいけないなと。
あのね職人ってもね物を食べる飲食割烹の、はいはい、まあ、和食でも何でもいいんですよ。最近学校出てくるでしょ、はい、そうするとサラリーマン的な感覚になっちゃうんだよね。つまり給料いくらなんで、給料いくらで将来それ独立してどうのこうのじゃなくて、そこで勤めて自分がその、まあ、中華でも和でも洋でも自分がそれを作ることによって、まあ、それは給料でもらって生活していくっていう感覚がある。だからその自分が親方になって一人でやっていきたい、自分で独立して人を使うとかっていう感覚がなくなってきてるってこともあるんだよね。
確かにそれはありますね。うちあたりでもやっぱり設計事務所をやる以上はやっぱり独立して自分の名前の付いた設計事務所をやりたいっていうのが昔はそういった時流があったんですよね。ただ今はもうある意味定年まで会社にいると、だからそういったことを予想して してない給与体系に今なってるもんですから、だいたい40代後半ぐらいでこう独立していくというようなところで、まあずるいってずるいんですよ。その設計事務所も今までは要はその30代40代ぐらいのまである程度こう給与は抑えて、それで独立して、まあそこまで要は勉強させてで独立をして、そっから自分のそのまあ、稼ぎなさいじゃないんですけどもいうような流れで来ててっていうのは正直あるにはあるんですよね、設計事務所っていうのは。
だから本来そこのところの見直しも今必要になってきてるっていうことだよね、はい、雑談みたいな話で2週終わっちゃったけど、でもまあ 今持ってる現在持ってる問題点っていうのはいくつか見えてるわけだから、だからその辺がね、まあ、これ聞いてくださってる人たちがそうだねと、あるいはじゃあどうしたらいいかねっていうことを考える契機になればね、ありがたいかなと。まあそれこそ本当にありがとうございました。
ああ、こちらこそ。
忙しい中
ありがとうございました。
ありがとうございました。
A&A 総合設計の代表加藤篤さんに2週にわたってお付き合いいただきました。うん。